QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、どうも皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月17日549回の QRL の時間がやってまいりました。というわけでね、549回ということですから、599回まではですね、あと50回ということでね、まあ、前にお知らせしたと思いますけれども、ちょうどですね、その599回が、来年のですね、ハムフェアの頃になるんではないかというね、そんな感じでございますけども。まあ、あの放送回もですね、年末年始が特別の編成になったりとかでですね、毎週のこの木曜日に放送しない回とかがありますので、まあ、その辺がどういう風に影響してくるかっていうのもあるんですけどもね、まあ、ちょうどその夏のですね、このイベントの時に、599というのがね、迎えられるというのは非常にね、ある意味ね、素晴らしいなという気がいたしますがね、はい。来年のこのハムフェアね、19、20日ということで、もう日にちが決まってるようでございますけどもね、まあ、その前後で599回が迎えられるとね、非常に嬉しいなというところでございます。はい、まあ、今日はですね、まあ、前半後半で59コーナーをね、お送りしたいと思います。だいぶ先週のこの月食、皆既月食のですね、話題とかですね、いろんな話題のですね、メッセージをいただいておりましたんで、まあ、そういったことをですね、この前半後半でですね、お伝えしながらですね、話題に触れていきたいというふうに思います。第549回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
はい、それではですね、59コーナー前半ということでございまして、まずね、早速お送りしたいと思いますけど、
また無線、
この皆既月食をですね、ご覧になった方結構いらっしゃってですね、その関係のメッセージをね、多くいただいてたんですが、その中で、お一人ご紹介したいと思いますが、この方はですね、寺本123、寺本123、という方ですね。はい、お名前、こちらでよろしいでしょうかね。話題の皆既月食、今回は雲一つなく見ることができました。月を見て思い出しましたが、その昔アポロ計画で月へ着陸して月の様子を、画像で、見たのには大変驚きと感動がありました。その際、NASA と宇宙船との間の無線交信で、あのピーという音、これがとても印象的でした。でその後アマチュア無線の運用を始めた際に、当時使っていた RJX601 にこのスタンバイ P を使って、アポロごっこへローカル局とやって遊んでいたのを思い出しましたということでね、お書きになっております。雑誌で見た制作記事を見て作りましたということでね、まあ、自作されたということでしょうかね。P の音の長さ、そして周波数などを調整し、より NASA との通信の、あの音に近づけるなどですね、ローカル局と夜な夜な更新をしながら遊んでいました。とても懐かしい思い出ですというね、お話いただきましてありがとうございます。ロジャービープというね、まあ、名称ということで、まあ、その昔、まあ、その昔というかですね、以前、この番組の方でもですね、この細田さんね、ラジオライフの、ライターさんの細田さん、たまにねお越しいただいてましてね、その際に、このロジャービープについてね、話題を挙げて、いただいたことがありましたけどね。 まあ、正式名称ロジャービープ、まあ、これこの名前になっているということですが、まあ、アマチュア無線的には、まあ、スタンバイ P というふうにね、言ってる方結構多いと思いますけど、最近あんまりこれ使ってる曲いないですよね。で特賞とかですね、フリーラ無線の関係では、トランシーバーにこのロジャービープの機能がついていて、スタンバイと同時にピッと鳴ったりですね、ピピピッとかいうね、いろんなあの音がですね鳴るトランシーバー、これが結構あったと思うんですけど、アマチュア無線でもその前昔はやっぱりあのマイクロフォンにですね、このスタンバイ P の回路が入っているものがあったりとか、あとキットとかもね結構あったと思いますけどね、まあ、私もこれ、この方と同じようにですね、やはり同じ601を使ってて、で AM のね、変調にこのスタンバイ P を使って遊んでた頃がありましたね。
何が面白いの？
やはり制作記事をね見たんだな、確かな。で何個かね作りました、はい。でその後このパターンをですね、スタンバイ K とかですね、そういう形であの P だけじゃなくて2と2になるとかねいろんなのを使って、楽しんでましたね、はい。まあ、当時いろいろとこう使ってる方がねいましてね、なかなかかっこいいなということで、見てましたけどね。確かねどっかキットでですね、なんかどこだっけな、販売してたのがありましたよね、はい。まあ、いろいろとあのこの発信を変えられるってことで、面白いキットだなと思ってたんですけど、はい。そんなのがありましたけどね。まあ、ロジャービープ、これね、アポロといえばこのロジャービープの音で、更新をしているというのがね非常に、印象、ね、がありますよね。まあ、今回のねこの皆既月食のね、関係でこう月を見ててですね思い出したということでございますけどね、その他にもですね、寺本さん、1233の他にもですね、この月面反射のに興味を持った方とかですね、いろいろこの月に、交わるその、アマチュア無線の話題をねいろいろとメッセージでお送りいただいたんですけどもね、はい。今日は代表いたしましてね、このロジャービープのアポロのねこのロジャービープについてね、お書きいただいた方ご紹介したんですけども、まあ、たまにねまたアマチュアの方でもねこれ使ってもいいかもしれないですよね、なんかね、DX の曲でね結構使ってる曲がね稀にいるんでね、まあ、HF の、フェージングがね、こう伴ってなかなかスタンバイが分かんなかったりするとかそういうのもあって、まあ、これがあると割と分かりやすいかなとかね、そういうのがありますけどね、はい。またねちょっと復活したいなというふうに思いました、はい。どうもね寺本1233ありがとうございました。またね、こちらの話題お送りいただきたいと思います。ありがとうございます。はい。続いてはですね JG3CAY、イアイさんですかね、はい。モービルフォックスをやられているというお話をお聞きしていましたが、私も、近いことをやっています。まあ、近いことってあれですかね、アンテナは最初は手持ちのヤギを振り回しながら、方位を確認しながら走行していましたので、車を止めたり走らせたりの繰り返しでしたが、ローテーターを使ったアンテナを回して、現在は楽しんでいます。回転が通常だと遅いので、この部分はモーター部分を改造して速く回るようにして、手元で、方位をコントロールできるようにしています。でモービルフォックスハンティングについては、とあるサイトでは、電気的にエレメントを切り替えて方位を出す方法もあるようですが、詳しく記載されているサイトもありましたので、今度制作にチャレンジしてみたいと検討中です。なかなかモービルフォックス楽しいですねということでねいただきました、ありがとうございます。まあ、私たちもですね、このモービルフォックスハンティング当初はですね、このまあ、手回しのローテーター、手回しというかね手持ちのヤギを使ってですね、同じようにその、まあ、あの430のねヤギなのでそんなに大きくないので、止めて車でですね方向を大体見定めてまた走るというその繰り返しをしてたんですが、なかなか大変なので、このローテーターを使ってですね、アンテナを回して方位を見るということをですね、やりました。でやはりこれもですね、レーダーのようにアンテナをですねもうぐるぐるぐるぐるこう回すのが一番なんですけど、どうすればいいかなということでですねいろいろ考えていたんですけど、 やはりあの同軸ケーブルをどうやって処理するかなんですよね。ぐるぐる回れば当然、絡まってしまいますんでね。で我々が考えたのはですね、このマストの中に同軸ケーブルを、入れてですね、その先はですね BNC コネクターのですねロック部分を外してですね、ぐるぐる回るように、したんですね。BNC はあの唯一ぐるぐる、ケーブルがですね、こうケーブルが回るというかね、コネクターが回ることもできますので、これをですね、まあ、ロックを外してですね、このぐるぐる回るようにしてですねうまくやりました。でこれあのずっとやってるとですね、あの、中の芯線のピンがですねだんだんだんだん摩耗してくるんですけどもね、はい、それさえあの気をつけてればですね割とあの回転360度ぐるぐる回せますので方位がよくわかるというようなことでですね、やっておりました。そして今あの、お書きになっている通りこの電気的にエレメントを切り替えるって方式ですね、これはあの、基本は2素子をですね、それぞれ、4方向作ってですね、まあ、導波器側か反射器側を、この電気的に切り替えてですねやるという方法なんですね。でこれは、実際に、業務とかでもですね方位を探知するときにですね使ってる方式の一つなんですけども、これをですね使って、まあ、大体 25Hz の信号でですね切り替えて、それを表示させるというねそういう仕組みなんですが、これもまあ、自作は自作なのでね、まあ、もしご興味があればですねご連絡いただければ、資料などはお送りできると思いますんでね、ぜひ作ってみてください。
どうすんのよこんな
ガラクタばっかり。なかなかねこういうあのモビルフォックスハンティングもですね、このヤギから始まっていろんな方法があるんですけどね、こういったあのより業務で使っているようなものに近づけるとかですね、さらにいいもの、これアマチュアですからねいろいろと試せると思います。そしてあとはですねやはりこのモービルフォックスハンティングはですね、この地理的に ある程度こう分かってないとですねなかなかそこまで行き着かないというのもありましてね、そこがなかなか難しいですよね、はい、普段走り慣れてるところで、やればいいんですけど、たまに地方でやってるモービルフォックスの会に参加するとですね地理的に全然不安内なので本当に信号だけで探しに行くんでこの辺りがねなかなか難しいっていうところもあるんですけどもね、まあ、なかなかこの奥が深い、遊びでありますからね、はい、ぜひまたチャレンジしていただきたいと思います。はい、ぜひねこの辺資料もしねご希望でしたらお問い合わせいただければお送りできるかと思いますんでね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。またね、モービルフォックス結果など、お知らせいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それではこの辺で一息つきましてね楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、ドリームスカムトゥルーのですね晴れたらいいねですね、これをお送りしたいと思いますが、これもですね、NHK の朝ドラでですヒラリーというねこれは1992年、下半期のドラマということでね、採用された曲ですね。はい、これはあの相撲のですね、女の子がね、相撲大好きな女の子のですね話題、というかね、まあ、作品でございましたけどね、これもねずっと見てましたね、これね、はい、まあ、朝ドラはもう本当にねこの辺りぐらいからかなずっと見てますね。それ以上前のはあまり見てなかったですね。もうこのヒラリーからでしょうかね、なんか見るようになったなというそんな感じがいたしますけどね、はい、そんな中でテーマ曲として使われておりました、このドリカムをですね晴れたらいいねお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでファイブナインコーナーね後半いきたいと思います。
まだやるの？
本当にね今回いろいろな話題をですね、それぞれの方いろんなメッセージいただきましてねありがとうございます。後半最初の方はですね、福井の方でしょうかね、KTKK103、お名前はないですね、福井と書いてありますね、ありがとうございます。特徴レピーターの設置されたということで、かなり範囲の広いレピーターということでお聞きしています。当時からは当然アクセスできませんが特徴といえ 山岳レピーターなどは、広域で使用できるのがすごいなと驚きました。記録では100キロを超える更新もあるということですが、10ミリワットとはいえ、侮れません。アマチュア無線ではハンディ機で5ワット出力などが当たり前になりましたが、ハンディ機同士単体で、ロケーションさえ良ければ思わぬ距離の更新も楽しめる気がいたします。改めてハンディ機を使ってみようと思いましたということでね、いただきました。ありがとうございます。このスカイター西東京に設置したですね、特徴レピーターについては、非常に多くの方がですね、いろんなところからアクセスしていただいて、山岳に行かれてですね、そこからアクセスされたりとかですね、ありまして、やっぱり50キロ以上の更新っていうのもですね、できるということですよね。まあもちろんレピーター経由で、レピーターとそのアクセスしている方の距離が、まあ50キロを超えるというケースがね、結構最近多くなってきてますね。はい、いろんなところからアクセスしていただいているようでございますけどもね、まあ、やはりこの10ミリワットね、これは本当に地上等でですね、やった場合は本当に、目と鼻の先ぐらいしか飛ばないというイメージがあるんですけど、まあ、ロケーションさえ良ければですね、本当にこういう感じで、飛ぶというのがね、すごいですよね。まあ、あとそれからアンテナと無線機、これは全部一体型になってますので、この無線機のね、微妙な位置合わせ、これもですね、非常に遠くなればなるほどですね、こう影響が出てきますのでね、この辺を微調整しながらの更新というのもなかなか面白いですよね。
何が面白いの？はい、
まあ、特徴10ミリワットということですが、まあ、アマチュア無線の QRP もね、同じようなことなのかなと思いますけどね、こういったお互い全部条件はね、無線機は規格品で、アンテナもですね、みんな同じですのでね、こういったところで、お互いロケーションをいいとこ場所を探してですね、長距離の更新を楽しむというのは本当にね、まあ、無線通信の醍醐味の一つなのかなという気がいたしますよね。ぜひね、楽しまれていただきたいと思います。また移動運用なんかでね、運用されたこの、話題などをお送りいただければと思います。どうもね、ありがとうございました。またメッセージお待ちしております。さあ、次の方はですね、最近の話題のメッセージいただきましたね。成瀬さん、成瀬×JF1 さんですかね、ありがとうございます。500円ガチャでモールス電源が話題です。試しに1個は欲しいなと思い、ガチャのある場所を覗いてみますが、なかなか見当たりません。結構離れた場所にあったという情報もあり、早速そこ行ってみたら、すでになくなっていました。なかなか手に入れることはできません。関東方面はたくさんあるのではないかと思いますが、いかがでしょうかということでいただいてますね。ありがとうございます。この、ガチャでですね、モールス電源、これはね、話題です、今ね、はい、あちこち SNS で、買ってきましたっていうね、方結構多いですけど、なかなかこの電源、まあ、これなんでこれが出てきたのか分かんないんですけど、実用的にはなかなかこれはちょっと難しいっていう感じでございますがね、まあ、コレクションとしてね、3種類か4種類ぐらいあるんですよね。全てガチャでですね、出したっていうね、SNS アップしてる方もいらっしゃいますね。
どうすんのよ、こんなガラクタばっかり。
私たちの近くにもですね、確かあったと思いますけど、まあ一般の人は多分買わないだろうなという感じですけど、まあ、こういうの集めてる方はね、無線をやっているやっていないかかわらず、お買いになる方もねいらっしゃると思いますが、まあ、ガチャなのでね、どの種類が出てくるかっていうのはわからないですけどね、はい、希望の種類が出てくるまでね、何回も買ってしまうというそういう感じもあるのかもしれませんが、500円というね、ガチャでございますね。はい、今ね、本当このガチャいろんなのがありますよね。まあ、子供の頃からありましたけどね、はい、これ本当にね、今いろんなものが入ってるのがありますんで楽しいですけどね。まさかこの、モールス用のストレート電源がね、こう出てくるとは思いませんでしたよね、本当にね。はい、まあ、実用的なかどうかっていうのは、ね、なかなか難しいところでございますけどね、コレクションに皆さんね、こう集められてる方もねいらっしゃると思いますけども、なかなかないということでね、はい、それほど需要がないんであんまり置いてないんだろうなって気がいたしますけどね、はい、見つけた方はですね、またここにあったとかですね、そんな情報いただければと思います。はい、どうもね、ありがとうございました。次の話題はですね、JH4DG、小葉さん、公演アワードポターで楽しんでますということでね、ありがとうございます。 ポタ運用されている方はまだまだ少ない気がしますが、先日も近くの、ポイントになる公園へ行って移動運用に行ってきました。ポタは DX からのコールも HF などでは期待できるので、いつもの移動運用とはちょっと違う雰囲気も楽しめます。ちょっとした DX ペディション気分になります。思わずスプリット運用したくなったりします、というふうにねお書きになってますね。ありがとうございます。そうですね、まあ通常移動運用ですとね、国内局がねたくさんね読んできていただくようなことは結構ありますよね。またパイルになってるところもありますけど、まあ、これがですね DX ペディション的にですね海外の局がですねわーっと読んでくるね、これはもう海外でもこのポターを運用されていて、楽しんでおられるね局がいっぱいいるということでですね、まあそういう形になるんだと思うんですけどね。
全く興味ないから、
は
い、
なかなかねこの DX ペディション気分ってこれは国内でですね、手短なところでねできるってのはすごいですよね。はい、普通の運用でも、まあ、DX の方からも呼んできていただくことはあるんですけどね、まあ、こういう感じでいっぱい呼んでくるってことはまずないですからね。はい、スプリット運用ね、これもなかなかやる機会ないですからね、国内ですとね。はい、呼ぶ方でですね実際にやる方っていうのはなかなかないんですけど、一回やってみたいなという気がいたしますけどね。はい、この気持ち非常によくわかりますね。はい、もうだいぶポイントの方はですね、多くこうね、なってるんでしょうかね。またそちらの方の結果などもですね合わせて番組の方にいただければと思います。どうも小林さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。もう一人の方いけますかね。この方はですね、阿波島さん、定位で阿波島さん、ありがとうございます。50の南米レポートが上がるたびに FT8 でワッチしていますが、なかなか見えないことが多かったのですが、先日のコンディションは素晴らしい状態で、当局のなんちゃって50メガのアンテナでも、レポートがですね、プラス3プラス4なんていう信号もあり驚きました。この曲を10コールぐらい、連続で読んでいたところ応答がありました。抽選会とはいえ非常に嬉しい更新でした。SSBCW でも更新したいのですが、さすがにそれは無理な状況です、ということでね。はい、ありがとうございます。そうですね、50メガね、50の南米方面が開けるねありますね。確かこの方のレポートの通り、どっぴらけの時がねあったというのもね聞いてましたね。はい、あの SNS の方でもですねレポート上げてる方結構多かったですけど、まあ、ちょうど仕事のねやってる真っ最中でしたんでね、情報だけ見て指をくわえてるだけだったんですけどね。はい、非常にねアンテナも簡単なもので、50で南米と更新できるってのはね本当に素晴らしいことですよね。はい、まあ、FT8 ならではのねまた楽しみでもあるのかなという気がいたしますけどね。
はい、はい、
更新ができたということでね、はいはい、おめでとうございます。またなんちゃってアンテナってどんなアンテナを使ってたのかなっていうのがね気になるところでねございますけど、はい、もう本当にね FT8 は抽選会と言いますけど全くその通りでですね、はい、信号の強い弱い関係なくですね相手に信号が届いてさえいれば、そのうち順番が回ってくるというねそんな感じでございますけどもね。はい、楽しまれていただきたいと思います。はい、どうもアーシャーさんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、ということで時間いっぱいでしょうかね。今日はね本当にいろんなメッセージそれぞれ、いろんな話題をねいただきましてありがとうございます。また皆さんからのメッセージもお待ちしております。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでね本日もエンディングになってしまいましたが、今日はですね、メッセージいろんな話題のメッセージいただきましたのでね、それぞれご紹介いただいたさせていただいたんですけども、なかなかやはり皆既月食ね、この話題の方結構多かったですけどね。はい、まあ、その中でこのアポロのね、この通信を思い出したっていう、いかにもアマチュアの方だなって気がしますけどね。このスタンバイ P ね、ロジャービープ、これは本当にねやりましたね。はい、結構ねあの頃やってた人いっぱいいるんだと思うんですよね。皆さんあの NASA とのね通信これをね、真似ていたのかなと思いますけど、まあ、月面着陸ね、人類が初めて、この月面に、立ったっていうあの時の瞬間、私はまあ小学校1年ぐらいだったと思いますけどね、 ちょうど夏休み入った初日ぐらいでしたっけね、あれね、7月の終わり頃だったと思いますけど、朝すごい早い時間で、早朝からのテレビにかじりついてですね、家族で見てた覚えがありますけどね、はい。初めて見るね月の様子、まあ今と比べると本当に画質はもうものすごい悪かったですけどね、すごいなということでね感動しましたけどね、はい。まあ、アポロ計画ね、また中国が月面着陸になんか、計画しているというねことでもありますんでね、まあ、人類がまたね再び、月に立つというね日も近いということなんでしょうけどね、なかなか一般の人間が行けるわけではないのでね、大変な思いでございますけどもね、まあ、無線の方世界ではね、月の方にレピーターでも置いてですね、この月面反射するぐらいですからね、なんかレピーター装置でも置いて更新できたりすると面白いなって気がするんですけどね、それはまた夢でしょうかね、はい、というわけでございました、はい、ではまたですね、この辺の話題、いろんな話題をねメッセージいただきましたので、またねご紹介できればというふうに思います、はい、というわけでございまして本日の QR 以上でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。